先週立川でしたから、少し久しぶりに感じますが、一緒にまた礼拝を捧げでき感謝です。さあ今日は十字架について考えて御言葉から見ていきたいと思います。どうでしょうかね、皆さん十字架を見るとき、まずパッと何を思いつきますか。きっとね、キリスト教か、まあ教会か、なんかその辺でしょうかね。あるいはイエス様かもしれませんが、でもどうでしょうか。十字架を見てパッと思いつくのが、死刑の場というのは、まあ今日には案外ないかもしれませんね。でもまさしくその通りなんですね。もともとは十字架は死刑の場でしたね。すなわちローマの、ローマ帝国では多くの人がイエス様だけではなくて、多くの人が十字架にかけられました。イエス様の十字架上の時も、右左に犯罪人が十字架の刑罰にね、あってましたね。そして当時では、まあ、ある意味最もひどい、まあ、死刑というようなね、そういう感じでもありました。それは大変恥ずかしい目の場所でしたね。恥ずかしい目の場でしたね。裸でこう十字架の貼り付けになりますから、ね、だからそしてまたそれは大変苦痛の多い、とても痛みが多い、そういう場でもありましたね。まあ、イエス様の場合はどうでしょうかね、6時間ぐらいで死にましたけどね。でももっとね、1日とか2日とかかかる場合が普通なんですね。ですからとても大変なこう死刑なんです。まあ、今日はですね、なぜ十字架ということを一緒に考えたいと思いますね。なぜ十字架まあ人間的に言うならば、イエス様はユダヤ人に捕らえられ、そして裁判になり、そしてそのローマに渡されて、ローマ式でこの十字架の刑罰で死刑になりました。人間的に言えばそうですね。でそのような意味で言うならば、十字架というのはさほど驚きではないんです。まあそういう当時の時代や状況や置かれた場所や考えたら、そういうふうに、まあ、なっても驚きではありません。でもですね、一番そのなぜ十字架っていうのを今日考えたいのは、このイエス様はそもそも天から神様から使わされて救い主として来られましたよね。でそのような意味では、その死は偶然ではなく、あるいはその死は何ていうかね、こう不正の、ね、そういうものだけではなく、それはまさしく神様のご計画に基づく死でした、ね。だからこそなぜ十字架というのを考えたいんですね。なぜこう神様は全ての力があられ、そして全ての知恵もあられ、なぜその神様がその十字架を、すなわちキリスト御子が十字架で死ぬことを、まあお選びになったのかというね、こういうことです。まあ、例えば逆にですね、ちょっと考えましょうかね。まあ、イエス様をお捧げ、まあ、捧げる捧げ物として、私たちのこの罪の捧げ物として捧げるとしても、もっとこう美しい捧げ方とか、まあ、ちょっと変な話ですけどね、かっこいい捧げ方とか、なんていうかこう儀式的な捧げ方とか、こういうのはあるように思いますよね。なぜ神様が そのような形をお選びにならなかったのか。まあ、例えばいろんな古い昔の宗教には人を捧げることもありましたね。でそのような時に、それはまあ大変むごい話ですけど、ある意味それをこう美化し、こう美しくしてその捧げることもありましたよね。でもイエス様の場合は違いますね。あの十字架を見て美しいなんかとても思えません。本当にこう目を避けるような大変なこう状況ですよね。なぜじゃあ神様がこのあえて十字架を選ばれたのか、まあ、それをですね今日中心に考えていきたいと思います。さて第一コリントの1章の18節をまず読みますが、聖書の318ページ、新約聖書の、聖書の終わりの方の318ページ、第一コリントの1章の18節ですが、そこにはこのように記されてますね。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。このようにありますね。このまずですね、なぜ十字架かというと、神様の力のことについて考えたいと思います。この18節でも、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。この十字架の言葉ですね。十字架のメッセージですね。まあ、私たちは神の力によって救われるんです。聖書を最初から最後まで至るところを読みますと、このことが強調されています。すなわち私たちは自分を救うことができないということですね。罪の裁きから私たちをいくら頑張っても、工夫しても、償いをしようとしても、あれこれしても、何も私たちの力ではできないということが聖書の教えですね。神様の力がなければ罪許されません。神様がその ご自分の力によって私たちの罪を許し、そして本来私たちが罪ゆえに死ななければならない身分ですが、その私たちにご自分の力を持って命を与えてくださった。イエス様を通して命を与えてくださった。まあ、ここに何か挟んで何回か戻りますけども、ローマ人の手紙の6章の23節ですね、まあ、有名なお言葉ですけど、ローマの6章の23節では、罪から来る奉仕は死です、ね、これはずっと聖書が強調していますよね。罪を犯すと死にます、裁かれます。しかし神のくださった賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪は死をもたらしましたが、でも私たちの天のお父様、神様は私たちに御子イエス様を通して命を得させたわけですね。まあ、世の中の宗教では確かに外部の助けもありながらも、基本私たちが何かを頑張るような修行したりあれこれして外部のお助けもいただきながらも、まあ、基本は自分が頑張るのがこう、ね、基本なんですが、しかしながら聖書はそのようなことを教えていません。私たちはいや自分を救うことができないというね、このようにおっしゃ教えておられます。神様の力のみによって私たちが救われたと、行いによるのではないということが非常にはっきりと聖書が述べていますね。で、エペソビテの手紙の2章ですが、2章の8節からちょっと見ますと、374ページですが、エペソの2章の8節からこのようにありますね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。 行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。行いによるのではないと、旧説にはね、誰も誇ることのないためですとあります。神様が私たちを救い、罪から救うためにイエス様をお使わしくださったんですが、そのあくまでもこの命を神様から賜るわけですね。贈り物です。いただくんですね。行いによるのではないとはっきりと聖書は述べておりますね。さあ、第一コリントに戻りますと、この十字架は神の力を明らかにするんです。明確にするんですね。十字架は死刑の場です。その十字架そのものには何ら力はありません。まあ、この十字架もシンボルに過ぎません。何ら力もありません。この十字架、イエス様の貼り付けになった十字架自体も、まあ、残ってませんが、残ってたとしてもその木には何の力もありません。で、それは死刑の場であり、それは罪への裁きの場であり、そして神様がそのことを用いて、なんと私たちに命を得させたということです。で、もしですね、神様がさっきも触れたように、何かこう魅力的なこう儀式とか、こう美しい儀式とか、なんかそういうものを用いて、まあ、このイエス様を捧げたとすれば、どうですか、私たち人間はどうなりますか。その儀式にとらわれますよね。何かその儀式に力があるように勘違いしたり錯覚したりするのではないでしょうか。いや、正直言って、この十字架そのものにもそのように勘違いする人もいるわけですね。キンキラのこう十字架をこしらえて、その前にひれ伏して、何かそこにこう力を感じるかのようにする人もいるわけですが、その十字架そのものには何ら力はないです。まあ、結局神様の力をそこに示されてますね。あえて神様が十字架をお選びになったのが、私思うには、またこの箇所からもそう伺うんですが、それは私たちがこの救いはそういう儀式やものによるのではなくて、まさしくこの神様の御業によってなされた、神様の力によってなされた。まあ、今日では十字架はキリスト教のシンボルとして用いられ、まあ、そういう意味では良いシンボルでしょうね。悪いように人は見ないでしょうね、おおむね。時にはペンダントとしたりすることでもありますが、でもパオロの時代では十字架を誇ったり、まあ、なんていうかこうペンダントにしたり飾り物にしたり、あるいはこの十字架と見てパッとこう、あ、素晴らしいと思う人は、まあ、まずはいません。ですから、このコリントの町にパオロがこうやってきて、こう福音をお伝えしますと、それはですね、この彼らにとっては驚きの話ですね。例えば23節にはこのように記されてますね。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚か でしょうが、このユダヤ人にとっても異邦人にとってもつまずきですね。異邦人がそういう話を聞くとバカバカしくてしょうがない、何のバカな話をするのかというふうにこう感じる。ユダヤ人がそういうことを聞いてけしからん。なぜかというと、自分たちのこのメシア、約束の救い主が、なんでそういうようなむごい死に方をするのか、それは違うとこうつまずきになりますね。まあ、またパオロはなんとこの同じメッセージをローマの町でも語られました。私は 十字架を恥としませんとこうね、この福音を恥としませんとこうパウロ言うんです。でもね、この貼り付けになったユダヤ人こそがあなたの救い主ですよというような話はローマの人たちにはどう響きますか。きっと冗談のように聞こえますよね。笑っちゃいますよね。馬鹿にしますよね。まあまさしくですね、ローマの、発掘するものの中には十字架に貼り付けになったロバの絵があるんですね。それはまあイエス様をバカにしてる絵なんですね。まあ、クリスチャンをねバカにしてる絵、そういうあの彫り物、石にね彫られた跡があるんですね。まあ、バカにしてるわけですよね。まあ、何これこのね、ロバのようなね、このバカバカしいというね、そのイエス様をバカにしているような、でもまさしくそのように響くわけですね。十字架は犯罪人がこの死刑にされる場であり、まあ、そのような意味では少なくても当時の人にとっては十字架を拝む誘惑はゼロですよね。そんなの誰が拝みますかと。あえて神様がすなわち十字架を選ばれた理由は、十字架よりも十字架ではなくてそこに命を捧げ、そしてそこに神様が捧げた私たちのためのこの子羊イエス様を、そこに私たちが注目するため、それこそ神様そして救い主イエス様にのみ信頼する、頼る、こういうためにあえて十字架を選ばれたように思います。まあ、このコリントの第一の手紙の21章にはこのようにもありますね。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。ありますね。まあ、神の力を見ましたが、次に神の知恵を考えたいと思います。私たちは人間の知恵によって救われないんですね。まあ、特にこのパウロがコリントの町で説教をしますと、十字架についてイエス様の十字架の死による救いについて説教しますと、それを述べ伝えますと、それはこのギリシャ人にとってはバカバカしく響きますね。でもこの箇所を見ますと、あえてそうしておられます。第一コリントの2章1節から見ますと、さて兄弟たち、私があなた方のところへ行った時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他には何も知らないことを決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでしたとあります。ですからこう見ますとですね、あえて、まあ、このコリントの町はギリシャの文化ですよね。 ギリシャ文化といいますと、まあ、ロジックとか、まあね、そういういろいろ物事を分析してこう知恵を持って説明する、ね、プラトンとかね、そういう人たちのそういう文化ですよね。ですからとてもそういう論理的な話が好きで、知恵も好きで、まあこういうね、でもそのような町ではパオロがあえて、いやパオロは教育がレベルが低いから、どうせそういうことができないからそうしたんですか？違いますね。パオロはとても教育レベルが高いんですね。ですからそうしようと思えばできるけれども、あえてそうしなかった。でそれをそうしなかった理由には、彼らはその人間の知恵によって救われないから、信仰は知恵によるものではないから、信仰は神様によるものであるから、聖霊なる神様のお働きがなければ、すなわち私たちがただ単に知恵でものを理解して納得しただけでは、これは信仰とは違いますね。なのでパウロはあえてそのような話をせずに、このバカに思われる十字架の話をしておられるんですね。で14節には例えばこうありますね。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊の言葉は御霊によってわきまえるものだから、ですと、ね、この聖霊なる神様のお働きがなければ、私たちは神様のお言葉やあるいは信仰すら持つことができない。ですから、まあ、そのような意味では1月から私たちは聖書を読むこととか学ぶこととか、その必要を強調してきたんですが、私たちは聖書を読むにしろ、その神様の御助けなしにはその聖書の言わんとしていることがわからないというね、弱い愚かなこの私たちです。聖霊なる神様の御助けが必要、まあ、私たちクリスチャンには聖霊が宿ってくださいますので、でもそれでも私たちは主聖霊にこう身を委ね、そしてこう助けを求める必要はありますね。で、まあ、そのこの時代と同じように、今日も多くの人はですね、その人間の知恵に非常にこう信頼を置きます。しかし人間の知恵はこの十字架の鍵、その救いの鍵とはなりません。救いはこの、ね、信仰によります。私たちが罪許されるのは信仰によります。そのような意味では十字架は神様の知恵を明らかにしています。まあ、さっきも読んだんですが、21節もう一度読みますと、コリントの1章21節、事実この世界が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。すなわち神様がお定めになった神様を知る方法は私たちの知恵によってではないんです。それは神様を素直な心で求め、そしてその御言葉を通して聖霊なる神様の御助けによって神様と出会える、その知ることができるというね、謙遜な心、そういうものが必要です。まあ、このギリシャ人は大変この知恵に頼ってましたが、そのような方々にとってパオロのメッセージはバカバカしい、愚かに聞こえます、響きます。しかしながらそのイエス様を信じる者ですね、24節では、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってキリストは神の力、神の知恵なのです。このイエス様による救いは本当に私たちにとってありがたく そしてそれこそ本当の知恵、この世の知恵と違った本当の知恵に覚えますね。まあ、そのような意味で、まあ、もっとこう儀式的なこう捧げ方が何か魅力的に覚えるかもしれません。まあ、ギリシャ人に聞いたらきっとそう言います。彼らもいろいろ捧げ物をしますからね。そういう話であればもっと理解できます、ね、しかしながら神様はあえてこの十字架を選ばれたんです。結局十字架は私たちの知恵に頼れないんです。十字架を信じるときに自分の知恵に頼って十字架を死ぬことは信じることはないです。本当にこの神様のなさったその神様の力による救い、神の力にその知恵によるこの神様のご計画された救いという、そういうように私たちが本当に心が神様に向けさせられるわけです。他にそこにはないわけですね、魅力が。まあ一箇所、ローマ人の手紙の一章の21節ですね、見ますと、ローマ人の手紙の一章の21節にはこのように記されています。まあ、18節には、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからですとありまして、この人々が神様を信じようとしないところに対する神様のその怒りあるいは裁き、21節、それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。まあ、続くんですが、そうですね、この本当に神様を無視するときに、そして神様を拒むときに、私たち人間は愚かになる、そしてその心が暗くなる。自分は知者と思いながら、そう考えながら、実はそうではないというね、こういう事実を述べています。十字架は本当に神様の知恵のゆえにあえて選ばれた。3番目にですが、十字架をあえて選ばれた理由、それは神様の裁き、まあ神様の罪に対する裁きですね。私たちの罪は神によって裁かれます。まあ、このローマ書の2章でも今そこを開いてますから、2章の1節見ますとこのようにありますね。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身の罪を自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。まあ、このどうでしょうか、私たち人間って今の読んだ通りでしょ。その他人が何かをしたときに、ああ良くないとパッとこう感じたり思ったり、まあ時には言ったり、本人になくでなくても陰口でも、でもそのいざ自分がそのことを何かの時にやった時にはどうですか。案外いろんな言い訳を思いつきますよね。いや、まあ、僕の場合は、私の場合はこんなこともあったし、あんなこともあったしね、と言ってこう自分を弁明しますが、でも相手を責めるその良心、すなわち責めるその、なんていうかな、こう まあ、尺度というかね、そういうのがありますよね。それが自分に向けないだけで、本当は自分もそうなんだなと本来言わなくちゃならないわけですよね。自分を罪に定めるんだっていうんですね。まあ、聖書は至るところに私たち人間は罪人であると言いますし、ローマ書6章をさっき読んだように、その罪の支払う報酬は死ですとずっと聖書は言っていますね。まあ、私たちはどうでしょうか。大体自分の罪はそんなに悪くないので、まあ、死に当たるほどのものとは考えていませんけれども、でもですね、神様のお言葉あるいはご警告のお言葉を見ますと、それは必ず罪は死で裁かれますと、そしてその逃れ道がないということですね。本当に私たちが神様にやがて裁かれ、そしてそれは単にこの地上を去ってこう死ぬ、ね、あのお葬式のそういう場ではなくて、それはなんと永遠に神様から追放されて、神様との交わりに預かれないまま永遠を過ごすという本当に大変な状態を意味しますね。さあ、そのようなこの罪の裁きですが、この十字架はなんとその罪の裁きを明らかにしています。私たちはさっきも触れたように、自分の罪はそんなに悪くないと、あるいは死に当たるほどではないと考えるかもしれませんが、でも十字架は私たちの罪がいかに大変なものなのか表します。そして十字架を見たときに、あのむごいあの姿を見たときに、そこでイエス様が苦しむその姿を見るときに、その私たちの罪がいかに神様の御前ではひどいものなのか、いかに裁かれなければならないのか、それが鮮やかに、まあ、目を避けたいほど鮮やかに示されています。もしそれはですね、美しい何か儀式によって行われたならば、それは十分に罪を表しません。私たちの本来受けるべき裁きを十分に示しません。十字架は私たちの罪の姿を、まあ、鮮やかに、まあ、目を避けたいほど鮮やかに、本当にこう見たくないようにこうはっきりと示しています。その十字架の本当にこの苦痛、そこにあるこの痛み、その悲しみ、そこにあるこの神様から離れるイエス様のこの叫ぶ声、そこにイエス様に向けられた憎しみ、さまざまなそのことを通して罪の裁きが示されているんですね。神様がなんと私たちのために一人子イエス様、最愛のイエス様を罪のために裁かれた。時々神様は愛なるお方ですから、まあ、次にこの愛を見ますけどもね、愛なる方ですから、その罪を裁かれないだろうとこう考える人もいますが、でもイエス様の十字架を見てください。イエス様は私の愛することを紹介しておりますが、いざ私たちのために罪となった時には徹底的に裁かれてますね。神様は罪を見逃すようなお方ではありません、ね、無視しません、ね、で最後にですが、この十字架は神の愛を表しますね。まあ、ローマ書の5章の8節ですが、5章8節にはこのようにありますが、しかし私たちがまだ296ページですね、ローマ書5章8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます、ね、本当にこのイエス様の十字架の死はまさしく私たちへの愛を示します。神は罪人を愛しておられます。まあ、これも本当にはっきりと聖書のさまざまなところで示されておりますが、 で、まあ、そのようなように繰り返しですね、私たちに愛を示しておられますが、まあ、この罪人を愛しておられるというのは、この全ての人は罪人であり、全ての人を愛しているということですね。まあ、罪人であるということを考えたときに、時々私たちは自分はこの罪人ではない、ね、なかなか真面目な立派な人ですから、そういう表現では違うと考えるかもしれませんが、しかし神様の完璧な基準に私たちが比べますと、まあそうですね、例えばイエス様、罪のないイエス様と、じゃあ私とどうかと、もうとんでもないですね。全然合いません。まあ本当に欠点がありすぎて何とも言えませんね。そのようにこの私たちは確かにね、隣同士比べますとね、立派に見えるかもしれません。あの人よりは僕は立派ですとかね、言える場合もまああるかもしれませんね。しかしそういうことじゃないんです。完璧、罪のないイエス様と、じゃあ私、いやいやいや、とてもとても比べにならないというね、こういうことですね。でそのような私たちのために、でも主は私たちを愛され、そしてこのイエス様をお使いしくださったんです。まあ実に創世記の3章で早々と人がこう罪を犯してすぐに救い主を約束しまして、ずっと旧約聖書の中でそれが繰り返されますが、イエス様が救い主として来られたんですね。十字架は神の愛を明らかにしております。本当に私たちのためにイエス様が救い主として来られ、そして私たちの罪の裁きを十字架で受けてくださいました。いろんなことを明らかにしますが、神様の私たち罪人に対する深い愛を鮮やかに示しています。すなわちこれほど大きな犠牲を払ってまでイエス様をこれほどに裁かなければならないというのにもかかわらず、私たちをのためにそのようになさった、その言葉に言い尽くせない無条件の、まあ、それこそアガペの愛ですね、十字架に示されています。だからこそ、まあ、例えばヨハネの福音書の有名な3章ですね、16節17節見ても分かるように、177ページですね、ヨハネの3章16節17節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、そのお一人子をお与えになるほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、御子を与えるというのは、ただ単にこの地上に来られたのではないんです。もちろんそれも含めますけれども、究極には、この御子が私たちのために十字架上で死んでくださったと。そのことを神様が、その私たちの救いのためにご計画されたんです。あえてそのようにしてくださったんです。私たちをそれほどまでに愛してくださったということです。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためですとあるわけですね。まあどうでしょうか、誠の愛は何が一番こうかっこいいか美しいかを考えませんよね。我が子が道にこう遊んでるとします。お母さん何をしますか、お父さんどうしますか、叫びませんか。もうそこをですね、走ってこうその子供を持ち上げませんか、抱っこしませんか。格好悪く映るかもしれませんね。でもそんなこと何も考えませんよね。周りの人がどう思うだろうかとか何も考えません。その子供が そこで事故に遭わないことで頭いっぱいです。愛しているから、神様は私たちを愛しておられますから。十字架はとてもむごい、かっこよくありません。どんなふうに見ても美しくはないんです。でも愛ゆえにそのようにしてくださったんですね。むごい大変な十字架ですが、それが私たちを救うために、罪から救うために必要であるからこそ、あえてイエス様が十字架にかかられ、神様がそのことをお許しになったわけですね。ですから、じゃあ私たちがそのようなこう十字架をどう思うか、最後に第一コリントの方に戻り、第一コリントの1章の24節ですね。まあ、このように23節では、ユダヤ人にとってつまずきです、つまずき、違法人にとって愚かですでしょうが、しかしユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。本当に私たちが、このイエス様を救い主として信じるときに、この十字架というのは確かにむごい、本当に目を避けたいようなこう姿でありながらも、しかしさっき賛美したように十字架を賛美する、ね、そこで私たちの主が私のために命をお捧げくださった、その愛を覚えて、その尊い働きを感謝し、そのことを賛美します。まだイエス様を信じていらっしゃらない方々、ぜひですね、このイエス様の十字架のお働きを覚えて信じていただければと切に願います。兄弟姉妹、私たちは本当にこのような主の大きな犠牲を日頃覚え感謝し、そしてそのような心で主に仕え、そして本当に主にお仕えすべきではないでしょうかね。そうですね、本当に私たちをに対する驚くべき愛、ね、そういうものです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、なぜ十字架、あえて神様が十字架を選ばれた、いくつかの理由を見ましたが、本当に私たちの救いのため、私たちを愛しておられるゆえに十字架を選ばれ、そしてイエス様が自ら進んで十字架にかかられ、私たちのために死んでくださいました。その大きな犠牲、天のお父様の大きな愛、主の愛を本当に心から感謝いたします。そして私たちはそのような中で、本当に主の愛を覚えながら主にお仕えできますように、愛されている、これほどまでに愛されているこの私たちですから、そのような愛の中で動かされ、主にお仕えするものとされますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方、この主イエス様を救い主として信じることのできるようにどうか導いてください。その心の内に豊かに働き、今日の御言葉にもありましたように、人の知恵ではなく聖霊なる神様のお働きによるものですから、主をどうかその心の内にお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。なぜ十字架、いや、あえて十字架をお選びくださったんですね。そしてそれはまさしく私たちの救いのため、私たちをこよなく愛しておられるから、そのようになさった。神様の力と知恵を指し示すこの十字架です。イエス様のその救いです。いかがでしょうか。まず私はすでにイエス様を信じ、このように救われました。 本当にこのように改めて今日主の愛を覚え、愛されていることの喜びと感謝のうちに、私も主を愛し歩めるように、今日またそんな必要を改めて感じますが、お祈りください。兄弟姉妹おられましたら手を挙げていただけますか。はい、はい、手を下ろして結構、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。いかがでしょうか。まだどうでしょうか。主イエス様を救い主として信じておられない方もおられますか。でもこのように主は私たちを愛し、世に来られ、天のお父様に使わされ、十字架に使わされ、十字架で死んでくださった、この愛を、ね、覚えて、ご自分の罪のことも覚えて、どうか主イエス様を信じませんか。いかがでしょうか。私はイエス様を信じたいです。そのような方今日おいででしょうか。手を挙げていただければ祈りに覚えます。いかがですか。愛する天のお父様、あなた様の大きなお働き、救いの御業を心から感謝いたします。そして私たちはそのことを本当に感謝しつつ、主にお仕えできますように、愛されていることを深く実感しながらお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。